て時刻は5時30分になりました。みんなでアンチエイジング、今日は第一水曜日ですから、一条整体院ママのよろずお悩み相談室をお届けいたします。この時間は一条整体院奈良整体学院提供でお届けいたします。ご出演は一条整体院の花房康彦院長先生です。院長先生、
はい、
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日のテーマが小村帰りということなんですけど、
はい、
この言い方ってね、はい、まあ、あのよく聞くんですけれども、
はい、
例えば足がつるとか、はい、足が痙攣するとかいうのとはまた違うんですかね。
はい、まあ、小村帰りの小村っていうのはあの、まあ、ふくらはぎのことを言うんですけど、
はい、
あの辞書で調べると、
はい、
でだから、まあ、ふくらはぎがこう痙攣するというか、まあ、つってることなんですけどね。
足の中でもふくらはぎ限定の痙攣ということなんですね。
まあ、小村帰りってそういうことなんですけど、まあ、まあ、あの足の裏がつるとかそういうのも、まあ、対応の仕方はほとんど同じなんですけどね。
あ、そうなんですか。
はい、
このあの原因はそれぞれ部位によって違ったりするんですか。
そうですね、あの結局は血行不良なんですよ。
はい、
で血液とかリンパの流れが悪いので、
はい、
で筋肉がもう栄養足りません、限界ですって言ってキュッとあの固まっちゃうんですね。
あ、
それ以上動かしたらもう無理ですっていう感じで。
じゃあもうとりあえずそれは動くの止めてって筋肉が訴えてるわけですか。
そうですね。
ああ、なるほどね。
よくあの運動しすぎた時につったりとかなりますけど、
はい、
何もしたら寝ててつるっていうのがよくあのおばあちゃんとか、
はい、
一部の若い特殊な人にも、
なんか一部の若い特殊な人が今私の前で一人いたみたいで、ミキさんがこれ入って手を挙げてるんですけど、
まあ、
20代の男の子なんですけど、
あらららら、それやばいですね。あのそういうのは大体足のあの歪みなんで、足の骨がずれてるんですよ。
あらららららら、えらいことじゃないですか。
専門的にはあの腓骨と頸骨っていうあの膝から下の骨の、
はい、
まあ、ズレなんですね。
あ、そういうのがあるとやっぱりあの、
ね、
足を使いすぎてたりとかしなくてもつってしまう。
そうですね。だからまあ普段から多分足だるいと思うんですよね。
なるほど。
むくんできやすくなりますね。
ああ、そしたらあのそういうむくみとかっていう症状ともこう連動して起きてきたりもするわけですよね。
そうですね。あのやっぱり骨の矯正するとむくみが取れて。足の形も綺麗なので、
うんうんうん、
まあ、やっぱりそういうバレリーナみたいなね、
ええ、
小森さんみたいなの足首がキュッと締まった方はあんまり足つったりしないんですね。
そうですか。あ、はい、私今日のレッスンで足つってたんですけどね、ずっとバレリーナにはならないんですけど、足先をうーっと伸ばした時に足の裏がつるっていうのはよくありますね、あのバレーのレッスンしてたらね。
ずっと伸ばしてたら、
ええ、あの足先をこう思いっきり伸ばすじゃないですか、バレエってあの胴身を巻くために。そうすると力を入れてる足の裏がつるんですよね。で
も足の裏が、
あ、裏がです、
はい、うん、それはね、うん、どっちかというと足首のズレとか、まあ、あの足の下の方の骨も結構よくずれるんですよね。
はあ、なるほどね。
その辺から来る場合もあります。
単に私我は自分で力を入れすぎてると思ってたんですけど、やっぱりズレがどっかにあるっていうことですね。
ズレてるとなりやすいですね。
ああ、そうですか。で、はい、このあの小村帰りなんですけど、まあ、はい、あの私のこう人生の中で一番その身近だった時期っていうのは、
あ
の妊婦の時期ですね。
はい、はい、そうですね。
あのそういう時っていうのは、あの、はい、実際には1回だけあったんですけど。
あ、1回だけですか。すごいです。
病院からは小村帰りになりませんかとかって検診のたんびに聞かれましたね。
はい、
うん、あれはなんかそのお腹の大きい時っていうのはなんか関係があるんですかね。
まあ、大体お腹が張り出してくると、あの足の方に流れるその血液とかリンパの流れがこう悪くなる場合があるんですね。
はい、はい、
骨盤に対してその骨盤の上をこう流れてる太いあの静脈とか、
はい、
静脈があるんですけど、
はい、
そこにこう子宮が乗っかってくると、
ええ、
でこう足がねつるん で、
は
で静脈瘤ができたりとか足がむくんだりとか 振ったりとか、そういう妊婦さんに多いですね。
やっぱりあの足のサイズというか太さっていうか、はい、あの8ヶ月ぐらいになるとこれは私の足って思いましたもんね。
でもうむくみとつるのがセットっていうのはその辺でわかりますね。
ああなるほどね。でその時の小村帰りっていうのはやっぱり寝てる時なんですよ。
ああいやいやいや、
なんかや上向いて寝たりとかっていうのでやっぱ圧迫するんですかね、はい、その お腹の重さが。
そうで寝てる時につるっていうのはその動かしてないと人間ってあの血流が悪くなるんで。
あなるほど。
はい、
そしたらおとなしく安静にしてたらいいっていうもんじゃないんですよね。
ならないですよ。伸ばしたりストレッチしてるときはならない。ストレッチしてるときはならないという言い方は悪いですけど、はい、そのあかん方にストレッチするとするんですけどね。あかん方って言ったら縮める方に。
はい。
だからつる筋肉を伸ばす方向にストレッチしてるときはつらないんですよ。
ほうほうほうほう。
だからつったときは伸ばしてあげると治りやすい。
よくね、
はい、
この本当にここ数年の猛暑の中で、
はい、
高校野球なんかでも試合中に選手が足つっちゃったりとかした時に他の選手があの足をギュッとこうあの足首をあの反らせるようにしてあの、はい、押してはりますよね、
はい、
あれがつまりその今おっしゃったそのいい方向に引っ張ってるっていうような状況ですか。なるほど。あれってその例えば猛暑の中で起きている小村帰りってなんかああいう熱中症とかと関係あるんですかね。
体血液がドロドロになりやすい、あの水分が体から出て汗かいて。
なるほど。それってそしたら例えば、はい、さっき先生がおっしゃった寝てる時は血流悪いと、
はい、
あのそう野球して走り回ってはいるけれども。
はい、
暑さで汗がいっぱい出て血液がドロドロになってるっていうのは結局同じようなことが起きてるっていうことです
ね。そう、血液が流れにくくなって筋肉がもう縮まっちゃうんですね。
ああ。さっき、まあ、お話聞いてたら例えばその、まあ、うちのミキサーみたいに若い男の子なのに20代なのにっていうのは下肢でどっか骨がずれてる可能性があるっておっしゃって、で、まあ、私が足の裏がつりますって言ったら、足首とかでずれてるかもしれないっていう話がありましたけれども、
はい、
例えばその、じゃあ、もう妊婦さんなんかだったら骨盤のあたりが圧迫されててっていうことで、まあ、どこかにその原因、それはそれぞれその、起きる状況によって原因は違うんですよね。
あと、糖尿病の人よくつりますね。
あ、そうなんですか？
糖尿病の人は血液ドロドロなんで。
はい。
あの血液の中にあの糖がね、
はい、
だからなんていうんですかネバネバした血になっちゃうわけですね。
なるほど。あの糖尿って言うから尿の方かと、はい、でも血糖値が高いって言うんですもんね。そりゃ
血糖値高いですもんね。
ほうほうほうほうほう。そうすると血糖値が高いっていうことは血液ドロドロとやっぱりイコールになるわけですか。
そうですね。
ああ、その場合
あとあのちょっとあの記憶が定かじゃないですけど、マグネシウムやったかカリウムやったかなんかミネラル不足でもする人がいるんですけどね、
はい、あ
そういう方はちゃんとあのミネラルたっぷり入ったあの沖縄の黒砂糖とか、
うんうんうん、
あのそういうしっかりとこうミネラルを補給するような感じにしてあげればあの治ったりする場合もありますけど。
なるほど。今私ミネラルって聞いた途端にピッて頭に塩と思ったんですけど、先生が黒砂糖っておっしゃったんです。あ、そっちなんだと思ったんですけど
沖縄の黒砂糖です。
ああの純粋なものですね。つまり
あの土が大事です。土、
はい、
はい、あのよくね北海道の天才糖をね、
はい、
やる人いるんですけど、
はい、
北海道はねあの土がね酸性なんですよ。
はい、
あの火山国なんで
日本は。あ、はいはいはい。
日本人はよくねそのミネラル不足になりやすい、糖尿病って日本人非常に多いんですけど、はい、今日テーマが糖尿病じゃないんですけど、
はいはい、
あの痩せてるのに糖尿病の人って結構知りません？
います。
ね、
ええ、
日本ってあの非常に痩せてるのに糖尿病だって、アメリカ人ってあんな太ってるのに日本人ほど糖尿病じゃないんですよね。あんな甘いのいっぱい食べたりするの、
はい、
あれはあのアメリカの土がミネラルが多いので、
はい、
アメリカで普通に野菜とか食べてたらあの十分こう補給されたりするんですよね。
で日本は その
日本の野菜はミネラルが足りない。
それはその火山国であることと関係してるんですか。
そうじゃ、土がやっぱり酸性、ミネラルっていうのはアルカリなんで、
はい、
だから日本人ってのは昔からその魚とか昆布とかわかめとか、はい、そういうのでミネラルを補給してたわけですね。
はあ、はあ、
糖尿病の人っていうのはもう海の近くに住んだら結構すぐ治ったりしますからね。
あ、そうなんだ。昆布とかお魚、
毎日新鮮な魚介類ね、うん、海藻を食べていればね。
なるほどね。でも魚介類なんかでも小さな小魚をすっかり丸ごと食べることがすごく大事だっておっしゃいますよね、よくね、栄養学の先生なんかでもね。
なるほどね。
そうすると意外とその昔ながらの、
はい、
地域密着的な食事とかっていう方がいいわけですよね、きっとね。
そうですね、まあ地域密着、まあ山の中住んでますとね、痩せた土で作ったものばっかり食べてますからね。
ああ、そうかそうか。
うん、でやっぱり山の上の方で自分のところで作ったのだけ食べてる人らってこうやっぱり背が低かったりとかしますもんね。
うんうんうん、ああ、やっぱりそういうのあるんですね。
やっぱりちょっと栄養足りなくなるんで、だから地産地消がいいっていうね、そういう説もありますけど、やっぱりある程度そのバランスの問題もあるんで、僕はよくね南の方のものを食べると体が冷えるとか言うじゃないですか。
はいはいはい。
僕毎日バナナとかパイナップルとか食べてますけど、
はい、
全然暑いんですけど。
そうなんだ。
真冬でも半袖で大丈夫なんです。
そうなんだ。
いろいろ言われたことは実験するんですけどね。
ほうほうほう。
結構昔からその健康の大家が言ってることとかいうのも結構嘘が含まれてるのがすごいんですけど。
なるほどね、わかりました。じゃちょっと戻しますけど、その小村帰りが起きた時っていうのは、はい、冷やしたり温めたりっていうのは効果はないわけですか、先ほどおっしゃいました。
温めた方が血行が良くなりますから。
あ、そうかそうか、血流を良くしてあげたらいいんですね。
そしたらあんまりその寝ててガーッと足痛い時に熱いお湯につけたらすぐ治ったりする場合もありますね。
あ、そしたらまあストレッチなんかして、あとちょっと温めておいて血流を良くしていくっていうことの方が多分大事なわけですね、起きてしまったら。
だいたいね、寝てる時に足つるっていうことは、うん、寝返りとかしてないんですよね。じーっと同じ体勢で寝てるんですよ。
私してないですよ、結構。
あら、
朝起きたらお布団ピーンって綺麗ですもん。
朝起きたら朝からしんどくないですか。
しんどいです。起き上がった瞬間にめっちゃ体痛いですもん。
そうでしょ。
はい、
それはね、首がずれてるんですよ。
げ、そうなん
だ。首がずれてるから疲れが取れない、脳に血液が流れていかないんで。
いやー、おバカになりますね、そうしたら。
結構イライラとかしません？
イライラはそうでもない気はしますけど。
あ、そうですか。これは良かった。
自覚症状がないだけかもしれませんけどね。はい、はい、ということで先生、もう残り1分切りましたので、またいつものように初めて聞いてらっしゃる方のために場所とか予約の仕方をお願いします。
わかりました。
はい、
できれば一条整体院で検索していただいて、はい、ホームページからですね、
はい、
それを詳しく見ていただいた方が一条整体院で進んでますので、
はい、
で、はい、で、まあ一応電話番号が 074-354976 ですね。
はい、
はい、水曜日はお休みですので今かけないでいただいて。
そうですね、産後良くなろうということで、
はい、
水曜日と日曜日はお休みなんですよね。
そう、他は祝日もお休みで、
祝日もお休み、
15日からちょっとお盆休みを取らせていただいて、
わかりました。はい、ではまた何かある方はまず予約をしてホームページを見てからということでいいですね。
そうですね、はい、
はい、わかりました。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。